Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週西宮市立郷土資料館にやってまいりましてね、今回行われている特集展示のお話を氷谷さんに聞かせていただきましたけど、その時にちょっと聞いておきながら皆さんにお知らせするのを忘れていたことがありましたので、先に申し上げておきますが、この、展示に関連してですね、西宮歴史調査団の方々と一緒に西宮神社をぐりぐり歩こうやないかという催しがされるんですね。10月8日土曜日の朝9時半から12時頃までとおっしゃってるんですね。集合は西宮神社の赤門前ですな。9時半にお集まりいただきたい。申し込みはいりません、参加料も無料です。で、今回の特集展示に関連して西宮神社の中にある石造物、それをくまなく見て回るやないかと。もちろん解説のお話もしますよということで、前回お出ましいただいた調査団の方々、その時にもお入れいただいて、いろんな説明もしていただけると。どうぞ皆さんお参加いただいたらどうかなと思います。さて、今日もまた郷土資料館にやってきましたよ。これは先週にお約束してましたように、今郷土資料館では特集展示とともにアラカルト、毎月テーマを変えて展示していただく、郷土資料館に何万点とある資料の中から今月はこれをという1点を選び出して展示していただく、もちろん解説もしていただける、そういう展示が毎月変わってあるんですけれど、今月どんなものがあるのかなって思ってましたら、この前のお話で西宮神社の石造物ずっと調べていくと、中に馬という名前のついた石造物が見つかったと、それを氷谷さんご紹介くださったんですけど、それについては来週詳しくということでお約束しておりましたので、今日はまた郷土資料館にやってまいりました。アラカルトの担当は笠井さん、学芸員の笠井さんなんで、笠井さんの方にお願いしましてお話を聞きたいと思います。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
先週特集展示の解説をいただいて、その時にちょこっと横見たら並んでたんですな、で、ほんまは時間があればこれもやっときたいなと思ったんですが、もう特集展示で時間いっぱいになりましたので、改めてということで今日やってまいりました、今日は一つアラカルトのお話を聞かせてください。
よろしくお願いします。
このアラカルト、今月のアラカルトの、タイトルは何というんですか。
はい、9月のアラカルトのタイトルは、八馬さんと3つの銀行と言います。
八馬さんと3つの銀行ですか。
はい、
八馬さんというのは人の名前ですよね。
そうですね、西宮町に住んでおられました八馬健介さんという方の、はい、資料を取り上げております。
その方が西宮で銀行を作られたんですか。
そうですね、西宮には3つ銀行があったんですけれども、そのうちの2つの銀行の設立に関わっておられましたし、3つとも株式投資をされていました。
で、その八馬さんというのがこの前、先週、特集展示でお話しいただいた江部さんの中に石造物たくさんあんねん、八馬さんという名前よう出てくんねんという八馬さんなんですね。
そうです。
江別さんに石造物をたくさん、玉垣やら何やらでいっぱいこうね、寄進されるぐらいですから、すごいお金持ちなんやろな
そうですね、一番目立つものですと、あの、はい、国道43号から南門の方に入るときに、はい、大きな 4.5 メートルぐらいの灯籠がついで並んでいるんですけど、 あれが八馬健介さんとそのご養子の映像さんという方の連名で寄進された灯籠なんです。
あ、相当古いもんですか。
はい、その寄進の年代が大正4年、1915年ですので、八馬さんが一番こうイケイケだった頃の灯籠だと思います。はい、
その頃絶好調やったわけですな。
そう
ですね、八馬さんね、
その灯籠の大きさからも、うん、勢いが分かるんじゃないかと思うんですけれども
、はい、そうです。八馬さんってさ、はい、確か酒造会社をやってらしたということで僕たちは覚えてるんですよ。
はい、あの八馬さんはですね、昭和の頃だったと思うんですけれども、はいはいはい、多聞酒造株式会社という会社、
ね、
はい、を起こされまして、あの多聞というお酒を作られていました。
そうですよね。でそれお酒だけじゃなくて、もともとは何をおっしゃった人なんですかね。
はい、あの八馬健介さん初代の方は天保の頃の生まれなんです。
天保、
はい、江戸時代に生まれた方なんですけれども、はい、当時はですね、はい、米国商から始まりまして。
お米屋さんですか。
はい、そうなんです。文系されて、あの小売業を始めたんですけれども、はい、30歳の頃に米国問屋にちょっとこう
問屋さんに、
はい、はちょっとこう出世しまして
大きくなったわけですな。
この頃ですね、あの酒造米を取り扱っていて辰馬家とかにもあのお米を卸していたそうなんですけれども、
酒蔵にお米を卸すって相当な量ですから。
そうですね、
それは大きなお米屋さんでしょう。
はい、
うん、
その後また40歳頃になりますと、はい、帆船を購入して海鮮業の方に進出されました。
はあ、これはまたもう酒
どんどんと
お酒にまつわるお商売ということで、はい、お酒を作る材料のお米から始まって、はい、出来上がったお酒を今度は江戸へ運ぶための船をという。ああ、そうですか。
でさらにですね、あの発展を遂げた後に52歳頃、はい、10年ごとにどんどん企業を大きくしているような印象があるんですけれども、はははドイツから船を買いまして、多聞丸というふうに名付けまして、さらにあの海運業のですね規模を広げられたということで、この時購入されたのは汽船だと思われます。
すごいな、帆船、はい、帆掛け船からですね、はい、外国の汽船を買って、はい、へえ、それはすごいな。
でこの海運業を始めてどんどん企業を大きくしている時代に作ったのが、はい、この銀行になるんです。
そうですか、はい、それはもうそういう歴史があの八馬家にはあるわけですね。
はい、
まあ、いろんなことを、そういやお米屋さんから、まあ、運送業といいますか、そういう海鮮丼屋、それ以外にもやってらしたことはあるんでしょうか。
そうですね、その後になりますと株式会社を起こされまして、
はい、
縄ですとかコモなどを製造する会社を作られたり。
縄やコモを作る会社、はい、これはまた全然違う商売ですね。
そうですね、
はあ、まあ、しかしお酒には関係ありますね。コモ、
ね、
はい、かぶりのコモでしょ、
そうですね、
それからそれを縛る縄ですよね。ああ、そしたら船に積むまでの作業をするための道具、材料がこれまた勝負になるわけ、ね、商売になるわけですか、
はい、やはりあの西宮に関連した、
ね、西宮
産業だなとは
思います。ありえない商売ですな、はい、そうですか。当時の銀行っていうのはですね、今の銀行とは違うんでしょうか。
そうですね、あの明治時代の銀行っていうのは全国に今よりももっとたくさんの種類の銀行がありまして、今あのイメージする銀行ですと、かなり全国的に展開しているような大きな銀行を想像されると思うんですけれども、はい、もっと地域密着型の銀行が多く作られたと。
そもそも銀行という名前は割方近代的な感じがします。
そうです
ね、で僕はあの、はい、歴史と文化の散歩道のね、この番組の中でかつてね、銀行の前にあったこういう金融といいますか、お金を扱う仕事商売をこの両替屋さんということでお話聞いたようなことがあるんですけれども、
はいはい、
あれが銀行に変わっていくわけでしょ。
そうですね、あの江戸時代は全国で流通しているお金、主なものとしては金と銀というのがありまして、
はいはい、
で江戸の金使い、西の銀使いといいまして、金と銀をこう両替するというのを、ま
あ、
大阪ですとか江戸の大きな商業 問屋さんがやったりしていたんですけれども、
金と銀と交換する、
そうです、それで金融がまあ発展していったというところがあるんですけれども、はい、明治時代になりますと全国でお金を統一しようと、はい、政府がそういう政策を行いましたので、はい、明治時代の初めに円という通貨の制度を築きまして、
明治から円になった、
そうなんです、はい、でさらにあの全国の藩が作っていた藩札というものを廃止して、日本全国同じ通貨で金融を回していこうというふうな政策を取りましたので、それに伴って全国的な金融を動かしていく制度として銀行というのが作られるようになりました。
それは世の中のこう仕組みが変わっていくのに従って必要だからそうなってきたんですよね、はい、
そうですね、
藩ごとの藩札なんていうのがあったっていうのは、はい、それぞれのお殿様の町に藩札というのがあって、そこの国しか通用しない紙切れがあったということでしょ、
はい、そうですね、
でそれではもうあっちの国のものとこっちの国のものとどっちが値打ちがあんねんとかわからなくなる、
そうですね、
統一されていって当たり前ですよね、はい、
日本だけじゃなくって外国とも交渉しないといけませんので、日本の通貨というものを作る必要があったんだと思います。
ああ、なるほどね、はい、それから銀行というものが必要になってきた、
はい、あでだんだんとあの地域にもたくさんの銀行が作られるようになってきた、そういう動きの中で、はい、西宮でも3つの銀行が作られるようになりました。
なるほど、じゃあ、まあ、全国的な傾向といいますか、はい、国の方針にもこう沿ってというか、
そうですね、
そういう形で銀行というのが各地に作られている
、はい、
でそれはお金持ちなら誰でも作れるのか、あるいは両替屋さんでないとできないのかというあたりはどうなんでしょう。
銀行、もともとですね、あの銀行を作る主体となったのはもともと武士と言われていた人たちでですね、
あ、そうですか、
はい、武士があの元々は幕府からお給料もらっていったんですけれども、そういう幕府がなくなりましたので、はい、国から給料もらうことできませんので、その制度を廃止した時に公債を受け取るんですね、
はあ、
でその公債を元手に作っていくのが最初の銀行なんです。
公債とはどんなことですか。
公 の, あの債権の債で公債というんですけれども、元々自分がもらっていったお給料分の公債を受け取って、はい、その利子で、あの生活していきなさいよというふうにもらったんですけれども、
そうですか、
でその公債を、まあ、資本として銀行を作って運用していくことで利子以上の儲けを得ることができるということで最初銀行が始まったんですけれども、だんだんやっぱり地域 の, その資本家というのも同じように金融制度を自分たちの手で作りたいと、そういう会社を作りたいという要望があって、だんだんこう法律が整備されていって、で銀行が各地で作られるようになったという感じですね、
はあ、昔は武士でないとできなかったことを、はい、町民がお金さえあればできるよと、
そうですね、
いうことに変わってきた、はい、じゃあ、まあ、お金持ちということになると、ええ、武士の交際よりももっと大きなお商売してらっしゃる方の方がお金を持ってるでしょうから、
そうですね、やっぱり三井、今も銀行持ってますけど、三井とかそういう大きな財閥になっていくようなところは、
商売人さんは
かなり大きな銀行を作って支店もたくさん作っている、
そこらの侍はもう飛んでしまいます
ね、立ち打ちできないかもしれない
ですよね。ああ、そうですか。
やっぱり西宮も商人が集まる町でしたので、はい、銀行を作りたいという欲求は高かったんだと思います
ね。そうでしょうね、はい、大きなお商売人さんもいっぱいいらっしゃったし、はい、まあ八馬さんもそのうちの一人として、
そうですね、
先ほどもご紹介あったようにお米屋さんから始まって、はい、お酒の商売の傍ら、はい、さまざまな、お商売に成功させられて海運業まで発展していかれたということです、はい、当然大きなお金持ちでしょうから、
はい、
で時代がそういうふうに変わってきてます、だからこの商売をもっと発展させるためには自分だけじゃあかんやろなと、
そうですね、
地域全体ということを考えられたでしょうね、
はい、
具体的にはどんな銀行がどんなふうにできていったかというお話をちょっと聞かせていただけませんか。
はい、西宮で一番初めにできた銀行は明治18年、はい、1885年にできた恵比寿銀行といいます。
はあ、
で漢字が恵みに美しい酒と書いて恵比寿というふうに言います。
やっぱり酒に関わる、
そうですね やっぱりあの設立当時の資料から見ますと、はい、やっぱり恵比寿様というのは西宮町の氏神だったし、
ね、は
い、全国にも名を轟かす神様だからということ で、ね、シンボルとして恵比寿銀行というふうに名付けたというふうに書いてありました、ね、
は
い、
しかもその名前の中に栄えで栄える町やということを印象付けているわけ
です。そうですね、
うまいですな、はい、
やっぱりの名前にも見られるように、はい、酒屋酒造業を営んでいる人を中心にあの作られた銀行でして、
あ、そうですか、
はい、筆頭の株主が辰馬喜十郎さんですね、はいはい、
あの喜十郎さんですか、
はい、があの一番大きな株主で、当初1000株あったんですけれども、
はい、
そのうちの129株を個人で持っていました。
県ですな、1割持ってらっしゃる。
そうですね、
今あの博士課記念酒造博物館の真ん前に建物が残っておりまして、喜十郎邸という名が残されていますが、はい、まあ、あれは何代目かの喜十郎さんやと思いますけれど、その方が参加されたわけですね。
そうですね、はい、
あ、
そうです。その他にもあの西宮を代表する酒造業のを営んでいる方々が名を連ねておりまして、
はい、
泉谷万助さんですとか、はい、藤田宇三郎さん、
はあ、藤田さんの名前も出てきますな、はい、
そうですね、河野平左衛門
さん、河野さんね、はい、
などなどが株主の、かなり大きな大口の株主になっています。
なるほどね。
であの酒造業を中心とする商人が作った西宮銀行なんですけれども、その中にあって、はい、八馬健介氏も、30株を所有してまして、
ああ、
順位でいうと9番目に多い、
あ、大きな株主さんで、
はい、持っている方でした。
ああ、そうですか、
はい、これを見るとやっぱり酒造業が一番西宮でも大きな商業だったと言えるんですけれども、その中であの海運業で成り上がった八馬さんが一人切り込んでいるというのが非常に面白いなと思って見てます。
関わりがあったと、
はい、
次にできたのが、
はい、明治21年にできました西宮銀行という銀行があります。
これはもうまともに西宮と言いましたか。
そうですね、
出てきましたか、
はい、
あ、西宮銀行、はい、
はい、
これは
1891年、
1891年にできた、はい、
はい、で西宮銀行を作ったのが、
はい、
前身となる、団体がありまして、
あ、 そうです、
それが西宮にできた青年集団の、
はあ、
南摂青年協会という、
南摂、南の摂ですか、
はい、
南の摂津の青年
協会というのが、
これ何をする団体なんですか。
ですね、
はい、
まあ、これから若者たちがこう社会の中心になっていくんだということで、
はい、
自分たちの教養を高めようということでできた団体でして、で、発起人の方々が、
はい、
月に何回か集会をして、そこで講演会などをしまして、
はい、
政治ですとか文学ですとかそういうことを、まあ、青年の中仲間内で勉強する勉強会というのが、
自主的なもの。
そうですね、
はい、学校ではなくて、
はい、
あ、そうですか。
ただあの参上会員としてですね、
はい、
先ほど恵比寿銀行の創立に関わった酒造業の、
はい、
まあ、
あの方々
方々が、
ああ、そうです、
後押しをしているような団体になるんですけれども、
将来を託そうという考えがあったんでしょう ね、
次世代を担う若者たちをこう支えていこうというのがあったんだと思うんですけれども。
なるほどね、はい、教養を身につけて、先のことを考える青年たち、
はい、
これは頼りになりますよね、
はい、
ああ、そうですか。
でこの南摂青年協会が母体となって、青年友誼会という会を作るんですけど、
友誼会ってどんな字書きますか。
あるに、
はい、
為替の、
は
あ
は
あ、はい、あの、いいなんですけれども、
ためになるという意味ですね。
そうです、そうです、
友誼会、
はい、
ためになりますせーということを自ら言ってるわけですね、はい、
非常になんかこう、
あ、
思いあふれる名前だと思うんですけれども、この会でですね、月々積み立てを行いまして、
はい、
企業を起こそうというふうに考えて青年たちが、
今でいう青年会議所というか JC みたいなものかなというふうに思いますね。ああ、そうですか。
でその友誼会がですね、
はい、
作ったのが西宮銀行です。
なるほど、
ね、
はい、若い人たちで作ったわけですね。
そうですね、あの株主の様子を見てましても、
はい、
恵比寿銀行の株主とはかなりあの
違いますか、
出資している層が違っています。
はあ、
はい、恵比寿銀行の中心になっていた酒造業を営んでいた商人は、はいはい、あの株主には見えなくってですね、
はい、
その青年協会に
はい、
加入している人たちが自分たちで資本を持って運営していったと。その中にちょっと年齢は上になって50歳ぐらいになるんですけども、はい、八馬健介さんも
出資、
はい、してまして、これも1000株中50株を所有していて、この銀行の取締役にもなっています。
ほら大きいですわな、
1000
株のうちの50株というのやったらね。ああそうですか、ま、若い人たちにも期待を持ってたわけですね、はい、
ですね、八
馬さんね
自身も若い頃からこういろいろ企業を起こして成り上がっていったというイメージがありますので、ちょっと重ねているところもあるのかなと思いながら見ているんですけれども、
はい、3つ目は何ですか。
はい、3つ目が明治29年1896年にできました西宮貯金銀行と言います。
貯金銀行、
はい、ほう、こちらの銀行は先ほどまで紹介した2つの銀行と少し趣が異なっておりまして、
はい、
まあ、どちらかというとこう小口の預金を事業の中心にした銀行になっています。
市民の皆さんお金集めてます、
そうですね、
預かりますよという形ですね、
はいはい、
ああそうですか。じゃあ企業よりも個人の生活費の中から少しずつ出していただく、預けていただくという形、
そうですね、
まあ、今の銀行の姿に似てますね。
そうですね、
ああそうです、はあ、はあ、でもちろんその集まったお金を、
はい、
有意義に、
はい、
融資をしよう、はい、ということは変わらないんだと。
変わらないと思います。
ね、そうです
よ
ね、はい。それは主にどういうふうな方々が作られたんですか。
はい、この西宮貯金銀行をの設立を主に担っていたのは、今回の八馬健介さんでした。
この人が。
そうです。はい。
は
で、株主としても、まあ、一番大口の株主で70株を所有してました。
すごいですね、はい、そうですか、
はい、
いや、いよいよ西宮にある3つの銀行の中心人物として登場という感じですね。
そうですね、
はあ、そうですか、まあ、実業家として、
はい、
お米屋さんから海運業、そしてお酒に関わるいろんなお仕事もされながら、ついに西宮の、まあ、銀行を席巻されるようになったわけですね。
そうですね、やはり金融業という面では非常に功績があった人物であると、
うん、でしょうね、
大正の頃に作られた西宮調子にも取り上げられていて、金融業に、はい、大変功績を持った人物であるというふうに述べられています。
あ、そうですか、そういうことが調子に載ってるわけです、
はい、
なるほどね、まあ、八馬さんが関わられて3つの銀行が西宮にできました、
はい、
それがまあ今回のアラカルトにこう品物として証明する、まあ、資料として、はい、出ているわけですが、これ定款ということ、はい、定款というのはどんなものですか。
はい、定款というのは会社の一番根本となる規則を表した書類になります。でそれぞれの定款読んでみますと大体構成は同じなんですけれども、まず総則として会社の名前ですとか、所在地というのを書いてあります。さらに株主ですとか株券のこと、株主総会のこと、あと業務をどういうふうな業務をするということがここで定められています。
まあ、そういう一番基本になる大事な書類として、
はい、
こういうものが残されていた、
はい、
でそれが今西宮市郷土資料館の中に、収蔵されていて、まあ、整理され、分類され研究もされているということなんですけど、やっと日の目を見たかなという感じこういうのって、はい、あまりこう地味な書類ですし、美しいとかどうとかいうふうなものでもないですから、よっぽどのことがない限り人の目の前に出てくることはないでしょうから。
そうですね、改めてやっぱりこういう小規模の展示でないと取り上げることが難しいかなという資料ではあります
ね、
はい、
そうですね。
でもやっぱり見ていくと西宮の近代というのを象徴するような資料だと思ってますので。
なるほど、
ね、はい、まあ、皆さんにも見ていただければと思います。
そうですね、まあ、これだけ見たら中身が見えないですから。
そうですね、
ちょっとまあ解説文が八馬さんと3つの銀行ということでパネルが作られていて、まあ、笠井さんそこに説明をしてらっしゃるので、これ見ていただいたら大体まあ分かるやろうということですね。これをまあ展示されようとした笠井さんの何かこう思いというか、見て取れることっていうか、なんかそんなことで面白い話がありませんか。
は
い、
はい、ですね、まあ、今回八馬さんの資料を取り上げるにあたって何をしようかなというふうに考えていたんですけども、その中でやはり銀行の大元の規則となる定款というのを取り上げるのがいいんではないかと、
はいはい、
でこちらの定款書が3つも揃って残っているというのも非常に面白いなと思いまして、 そこの何か思いがあるのかなと思っていろいろ調べていますと、
はい、
西宮市史の中にあります資料の中に恵比寿銀行設立用紙というものがありまして、そちらを読んでいるとですね、この地、これは西宮のことなんですけれども、
はい、
この地の、一つの欠点があると。
欠点がある、はい、西宮に欠点がある、はい、
それは何ぞや銀行の儲けなきこれなりというふうに書いてあってですね、
銀行が設立されてない、
はい、銀行がないことが西宮の欠点なのであるというふうに書かれてあるんですね。そういう強い気持ちを持って銀行を設立したというふうな経緯がありまして、金融を回していくと、地元で、お金を回していくというのは非常に、この西宮の商人の願いだったんだというのが分かりまして、
なるほど、
はい、
我々やりますよ、皆さんも一緒にやりましょう、
そうですね、
銀行を作りましょうというふうな呼びかけ、
はい、
これが西宮市史の中に載っている、はい、それ発見されたんです。いやそうですか。
それで今もですね、大切に3つの定款が残っているというのも非常に感銘を受けまして、残すべくして残ってきたんだなというのがあって、皆さんに見ていただきたいなと思っています。
なるほどなるほど。いや着眼点というか、こんなものをうずもれていたら誰もわからへんやろなと思うようなものをよう探されたなという感心しますのと、それからまあそれを引っ張り出してくれたのが今月やってらっしゃる特集展示の中に八馬さんの作られた石碑が、石造物がいっぱいありますよということにもヒントがあったということ。だけどそれだけのことでずっとたくさんある資料を探して探してここに行き着かれたっていうのは笠井さんのもう大ヒットやなと思います。
結構楽しい作業ですので、収蔵庫にこもってこう資料を探るというのは、
ね、はい、まあ、だけどこうやって出てきましたらぜひ皆さんもきっと目にされ、興味をお持ちになるでしょうし、もうちょっとこれってもう何やろう、もうちょっと詳しく知りたいなと思う方は事務所に行って笠谷さんに、聞かれたら、
ね、
また教えていただけると思いますので、はい、ぜひぜひそういうふうにしてください。今日は西宮市立郷土資料館に寄せていただいて、学芸員の笠谷さん、今月の、アラカルト八馬さんと3つの銀行について詳しくお話をお聞きしました。ぜひぜひおいでいただいて、展示室へ来ていただいたら正面が、特集展示、そして左の本当に隅っこにちょこっとありますので見落とさないようにしていただきたいんですが、八馬さんと3つの銀行という今月のアラカルトが載っていますので、どうぞご覧くださいます。笠井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお知らせしました。